では最後にですね、
はい、
今後の展望ですね、
はい、
これまではこう YouTube 始めるまでの生活と、うんうん、で今 YouTuber としての今の活動として聞いてきたんですけど、
はい、
次最後ですね、今後どうなっていくのかっていう、
は
い、
あ、なるほど、
気になってるところなので、
まあ、まずはなんか、まあ、最近対談企画とかやってるじゃないですか、
う
ん、
はい、
まあ、なんか今後、まあ、さらにやっていきたい企画とか、
うんうんうんうん、
コラボとか、うん、なんか考えてることですか。
理想の、まあ、今後の展望としてこういう人でありたいなというのは、まあ、一個アーティストの人とそのファンの方たちをつなぐポジションがやっぱり自分の中で、やっていきたいなというふうに思うところで、まあ、あのどちらにもこうリスペクトがあるっていうのが僕の中であって、ファンの方たちはファンの方たちって本当にやっぱ素晴らしい人たちですし、やっぱその熱量で、あとはそのアイドルの方たちもすごくやっぱり熱量、アーティストの方たち持ってらっしゃって、ここがやっぱりこううまく、なんですかね、ベクトルを揃えるというか、向かっていく方向だったりとか、やっぱり作品に対する情報ってもっともっとたくさんあるはずなんですけども、それが受け手の方たちには細部までは伝わってないのかな、すごく表面的な部分で伝わってしまってる部分があって、でもそこにかけてる思いだったりとか、どういう気持ちでやっぱその表現をしてるのかっていうところがすごく大切だと思っていて、一つ一つの作品にやっぱりたくさんの方が加わって、照明さんも音響さんもいるっていう中での、テクニカルな人たちとアーティストの人たちがいるっていう、そういう現場から生まれたもうその一滴3分間という作品が、めちゃくちゃやっぱこれってすごいことなんだよねっていうのを裏側を知ってるからこそ分かる。でこれを熱量を持って伝えて、で逆にそのファンの方たちはやっぱそのアーティストの方たちを支える思いで、エールを届けたりとかメッセージ書いたりとか、でこの人たちがいるからこの方たちがこう頑張れるっていう、この関係性ってすごく美しいものだと思ってるんで、そこに、もう一個存在しているその作品というものに対しての、通訳みたいな立場で自分が入れたら、もっともっとその皆さんのこういうことをファンの方たちは言ってましたよっていう伝え方もできますし、アーティストの人たちはこういうふうに作ってますよ、すごいねっていう、ここの意思疎通をもっともっと取れるような、感じでいきたいなっていうふうに思ってて、そうなったら結果的にめっちゃハッピーじゃないですか、
はいはいはい、
ここの環境って今よりももっと良くなるだろうな、でそれぐらいに価値のあることをやっぱりお互いにされてるっていうのを僕の中では見ててやっぱ分かる、どっちも見てるからこそ分かるので、ちゃんとそれを言葉にする、で、もういろんなアーティストの現場のところに行ってそういうことをやれたらなっていうふうに思ってますね。
いや最高っ
す、本当に
そうっすよね、だって原田さん自身もめちゃくちゃこう愛がすごいじゃないですか、
ピ
アノだったりそういうダンスとか、
うん、
プラスこう舞台を実際に制作してるっていう、舞台人でもあるっていう、
うん、
確かにそこをくっつけるっていう、
だから舞台やりながらなるべくやってることの、もちろん見せる部分と見せない部分はあるんだけども、はい、届けたいものってやっぱすごく多いんだけど、うん、そこが伝わらないとやっぱもどかしい、
うん、
だから僕は喋るっていうのをステージの上でやるんですよ。それが結果的にお芝居になったりとか、でもナレーションで入ったりとかもするので、
うん、
そういう意味ではとってもその言葉のありがたさみたいなものがやっぱりあって、もちろんそこを見て感じてくださいっていうのも全然ありだと思うんですけど、ただ慣れてない人からするとやっぱりある程度のガイドっていうものは必要になってきていて、そういうガイドをつけて見ることによって見る側のその経験値っていうものを高めていく、で最終的にはお互いにこうレベルがどんどん上がっていって、すごいハイクオリティな環境で、もうパフォーマンスしたらこっちが見た瞬間に湧くみたいな、うわそれはすごいっていう目を持ってもらえたら一番いいなっていうふうに思いますね。今これやばいっしょ、うわそれやばいねっていう疎通ができたら一番最高じゃないかなって思ってて、それはでもダンスの現場ってあるじゃないですか、もう絶対かましに来る、スパーンみたいな、よばっていう、あれがやっぱ楽しいから、ダンスのイベントとか行ってクッてなるんだけど、それが同じようにいろんな現場であったらいいなっていうふうに思いますね。
めちゃくちゃいいポジションですね、
めちゃくちゃいいポジション、本当に
全員がハッピー、よりハッピーになる
っていう、そう
ための
一番幸せじゃない、うん、ちょっと思って、もうなんかゲームしてたりとか、うん、なんかなんだろうな、ゲームしてたりとかしか出てこないんだけど、うん、よりも全然楽しいことだと思ってて、しかもみんなでこう一体になれて、ただなんかこう飲み会でワイワイするのも楽しいけど、なんかそういう一個ダンス、パフォーマンス、音楽っていうものを通じたコミュニティ、交流みたいなものはめちゃめちゃ大事だなって個人的には思ってる。絶対楽しい。そして、うん、そこに対しての自信があるから、それを自信持ってこう解いて回るみたいな、はいはい、いいんすよって言って回るっていう感じかなっていうところですね。
なんかこう願わくばこんなことがしたいみたいな今後の、
僕は、ね、はい、自分の今チャンネル持ってるってのがあるんですけど、はい、自分の番組普通に持ちたいなと思ってて、もうゲストでいろんな方を呼んで、もう新作出るたんびにその、まあ、ダンスっていう切り口から今回 の, その作品にかける思いみたいなものを聞いて回りたい、
うん
うん、ゲストで来て、だからタモリさんみたいなポジションですよね、うんうん、今回どんな感じなの、サングラス聞いたらどんな感じですかなをやりたいなっていう、でも多分生で見たらうわやばって絶対言っちゃうからそこも含めてそうコンテンツにしてもらってで見どころとかを教えてもらった上で、はい、ファンの人たちにそれを届けるっていうのをやりたいなっていう、
めちゃくちゃいいコンテンツできそうですね、うん、それは
やりたいなって思ってて、
うん、
そう絶対面白いじゃん、
うん、
でアーティストの人たちもおそらく伝えたいものがあるから、は
いはいはい、ありがたいですよ、
ね、うん、そこを言葉にできたらなっていうのはすごくありますね、
うん、
なんかダンスだけだと思うんだよね、そういうのがないのって、はいはいはい、すごく楽しいことしてるはずなのに、サッカーだって解説者がいて、うん、スポーツにもいろんな解説者がいて、うん、映画だって評論家がいて、でもなんかダンスとかアイドルのカルチャーについてはそういうのがやっぱりないっていうのはもったいないなっていうふうに思ってるから、うん、やっぱそういう意味ではその翻訳通訳みたいな立場っていうのは自分にできることかなっていうふうに思ってるですね、はい、
逆にダンサーシーンの中で自分どんな存在になりたいとかってあります、
うんうんうん、ああそれこそこういうすごいダンサーさんがいるんですよっていうのを一般の人にもっと届けたいっていうのはあって、もうだからみんなに説明して回りたい、
はいはい、
こんなすごい人がいてみたいな、それこそ今回レイナさんをそのシュプールさんっていう雑誌でインタビューさせてもらったんですけど、その時もそのレイナさんの凄さっていうのをもう動画で見ててもやばいっていうのが分かってたからこそ、なるべく多くの人に知ってもらいたいっていうのでシュプールさんに呼んでいただいて、でそこでそのレイナさんの凄さみたいなものを語りながら、レイナさんの作った作品の凄さをこう触れていくみたいなやってみたんですけど、めちゃくちゃ良かったですね、やっぱりそれが雑誌になって文字になって、はいはい、結構皆さんに買っていただいて読んでいただいて、レイナさんって本当にすごいんですねみたいな、自分がすごいっていうよりかはその人がやばいみたいなのをめちゃめちゃ言いたい、
は
いはい、ちょっと聞いてよやばい人いてさっていうのをずっとやりたい、でそれで一緒にやばくないって言いたいっていう、僕も一緒に言いたいし、
はいはい、
っていう感じですかね、うん、
なんか新田さんって、まあ、正面に立って表に立ってはいるけど、
うん、
でも裏方というか、なんか引き立て役でもあって、なんかそこのバランスがめっちゃ重い
です、ね。ああ、確かに確かに確かに。なんか自分キャプテンではない、
うん
うん、なってずっと思ってて、で、なんかサブキャプテンみたいな感じ、うん、あとはなんかこう、グループの中でちょっと、はって言って、わっみたいな感じが心地よいというか、うん、いい意味で割と自由に動き回れて、はい、ただ何かその中で、ある程度のこう、うん、インパクトのあるものをちゃんと残していくっていうのが自分の性に合ってるなっていうふうに思ってて、そういう意味では自分は全然メインじゃなくてもいい、メインでありたい時ももちろんあるけれども、ただそのあり方ってなんかちょっと特殊というか、うん、例えば自分が舞台作ってるけど主役じゃなくてもいい、うん、でも作るっていう立場には関わってちょっとサブで入ったりとかもしていてっていうのがいいのかなっていうふうに
すごく結構昔から
そうかもしれない、自分がセンターに来るっていうのよりかは、あの、ね、主役じゃなくてその敵役とかが好きなの。
へ
え。お遊戯会があって小学校の時なんですけどね、小さなおきくるみっていうアイヌのお芝居があって、それをお遊戯会でやるってなった時に、6年生の頃に主役で手を挙げなくて、その置きくるみの敵役で手を挙げて、で その敵役のいいところはみんな大体ステージのところにいるのに敵役だけ何でか分かんないけど体育館の上にさこう通路あるじゃん、あそこにスポット当たってよく来たなおくるみっていう登場のシーンがある、
はい、
これがたまらなく好きで、その役のやつしかあの通路には立てない、
はい、
主役ではないが、でも最後に主役とチャンバラしてうわーってやられるっていう、はい、ここがたまらんっていうふうにずっと思ってて、
そこのマインドは何なんですかね、
ちょっとひねくれてんだと思う、ああそのひねくれてるけど目立ちたがり、
うん
うん、でなんだかんだそいつが持ってくじゃん最後、はい、みたいなのが好き、
うん、
へみたいなそういうちょっと、うん、なんか斜めに構えてる感じみたいなのはちょっと自分の中ではあるかなっていうふうに思ってる、うん、あそういうマインドで解説とかはしてないけどねもちろんね、
うん、
ただそこら辺が根っこにあるから別に主役じゃなくていいっていう考え方はすごくある、
うんなんかこう実際に自分会社員を辞めて自分の好きでこう生きていく道を選んだ新田さんから見て今こうもどかしい思いをしているダンサーさんとかへなんかメッセージとかあったりします？
そうですね、まあ、まず単純にダンサーってすごく生きにくい、生きていく上ですごく大変な職業だと思うし、僕もそこをすごく模索しながら日々やってるんですけど、まだまだ形ってたくさんあると思ってて、なんか働き方も今すごく多様な時代になってるからこそ、ダンスとプラスアルファ多分その人たちにある強みみたいなものがあって、それは例えば映像を作ったり音楽作ったり、まあ別に普通に弁護士の資格持ってるとかでも何でもいいと思うんですけど、そういうふうに自分の得意なこと強みってなんだろうっていう、ダンス以外でと、そのダンスっていうものをかけた時にどういう仕事ができるのかとか、どういうことが世の中に対してアプローチできるのかっていうのを考えるのがいいんじゃないかなっていうふうにはすごく思いますね。なんかこう真似事してるっていうのも、まあ最初形から入るっていう意味では大事だと思うんですけど、最終的にはまあ自分の人生だし自分がやるんで、自分が得意なことの方が絶対にいいなっていうのはやっぱり思ってますね。なんだかんだ今やってることって自分が得意で好きなことしかやってないので、はい、うん、そこにこうそぎ落とされてなっていくんだなっていうふうに思うと、うん、最初からそこ行けばいいじゃんっていうふうにはすごく思うかなっていう、でそれが分かんないんだったら友達に聞いてみるとか、普通に僕もそのリチャードに新田ってめっちゃ喋りうまいよねってその舞台の時に言われて、あそうなんだ、その時は全然意識してなかったんだけど、うまいって思われる喋り方してんだなっていう風になったら、今度それじゃあ磨こうとか、もっとこれ上手くなるためにはどうしたらいいんだろうっていう考え方で成長できると思うんで、ぜひ他の人のヒアリングみたいなのやっていくといいんじゃないかなっていう風に思いますね。
ちょっともうラストなんで、
はい、
最後まあなんか宣伝とかあれば、
あ、 YouTube チャンネルに登録お願いします、はい、絶対登録お願いします、まあ、多分見てる人はしてると思います、
うん、
はい、
そうですね、
初めての人はぜひ登録していただいて、
はい、
インスタグラムのフォローもお願いします、ツイッターのフォローお願いします。
あなたダンススクールで検索すれば、
あ、出ます出ます、ひらがなでも英語でもカタカナでも何でも出てくる
優しい
です、
よろしくお願いします
。
ありがとうございました。
本日は新田さんにインタビューさせてもらいました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you。
ご視聴ありがとうございました。ダンスナウポッドキャストでは毎週素敵なダンサークリエイターのインタビューを配信していく予定です。ぜひ Spotify、Apple Music のフォローをお願いします。またダンスナウの公式インスタグラム @dancenowjp では出演ダンサーさんのスペシャルレッスン、さらにインタビューでも話していないマイルールなどが投稿されるので、ぜひそちらもフォローしてください。それでは次回もお楽しみに。ありがとうございました。